解体者の夜ヘルツ。ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セイバー俺の嫁ドイツヤです。
サーチ会でヤシナゴミ三浦安さんも俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでいよいよ明日になりました。
明日、
はい、8月のオールナイト生配信二次元再退社の夜ライブストリームボリューム28夜の更新、8月10日日曜日の24時から8月11日月曜日祝日の朝5時までということで、
はい
はい、もうプログラムも出てますね。24時台はオタク界隈ニューストーク、1時台はラキスタ聖地に18年通う三平三平に聞く足の宮トーク、2時台はくじ引き企画このキャラに説教してください、3時台は、募集質問&コメント広いトーク、で4時台はダラダラ泥酔トークということで、
はい
はい、で、まあ、1週間無料の配信が、見れますので、
はい、
もしニコで見たい人はタイムシフト予約をしといてください。
はい。
そして投げ銭もまだまだ受付中ですので、こちらは生配信で、メッセージを読み上げさせていただきます。
よろしくお願いします。
はい。てな感じで、じゃあ、
ます、
はい。じゃあ今期アニメのまたお話からしていきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、今回、俺から、なんですけど、追放者食堂へようこそ。
はいはい。
うん。まあ、3プラス1では名前、ね、キャラの名前上がったりはしましたけれども。
うん。
で、まあ、放送直前にいろいろあったじゃないですか。この作品は。
はい。
ね。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっといろいろあったんですよ。
へぇ
その作品タイトルが、はいろいろとリングしたりとかして、多少、なんか、多分おそらく色眼鏡で見られたりして、ちょっと大変だったと思うんですけど。
うん。
でも見たら、やっぱ面白かったんですよね。
うん。
なんかちょっと優しい気持ちになれる、ほのぼの異世界ものみたいな感じで。
そうですよ。
うん。
ほのぼの。
ね。で、まあ、ざっくり言うと、その最強パーティーで料理人として参加してた、デニスが、まあなんか体調にちょっと理不尽に嫌われた感じになって、で、パーティーから追放されると。
はい。
うん。
で、まあ、切り替えていこうってことで、まあ食堂を開くと。
うん。
で、まあ基本的に人が良くて、で、まあちょっと奴隷で売られてた女の子のアトリエちゃんっていうのを放っておけず、まあ、買い取る形にはなったけれども、その、食堂でちょっとお手伝いさせたりとか。
はい。
うん。で、まあ、あと、まあ、本当にやっぱ追放者が集まってくるんですよね。
うん。そうそうそう。
うん。まあ、女って理由で、なんか冒険パーティーから追放されたヘンリエッタとか、あと、ちょっと周りを見下してたってことで、パーティーから追放されたビビア君とか。
はい。
あと、ブラックな冒険者パーティーでもうこき使われて本当に心が病んでたバチェルとか。
うん。
で、まあ、それぞれがそのデニスの店に来たことで救われまして。で、まあ、さっき言ったようにアトリエは店の手伝いして、他のみんなは常連客になるみたいな。
はい。
うん。で、まあ、4話くらいまででその、レギュラーメンバーみたいなのが出揃った形になって。
そうですね。
うん。で、まあ、その5話。なんですけれども、
うん
うん。で、やっぱいいのが、この頃になるともう、アトリエちゃんと常連客のみんなも結構仲良くなってて。
みんな仲いいっすよね。
うん、そう。なんかこう、うん、ね、軽口叩き合ったりしてて、
うんうん、
非常にいい雰囲気じゃないですか。
うん。
うん。で、まあそんな中の5話で、まあ何かっていうと、まあ、結構それぞれのここまでの話ってちょっとシリアスだったりもしたじゃないですか。ここの背景をこう。
そうですね。
追放される経緯みたいなことですからね、
う
ん。
そうそうそう。でも、まあ。
あの世界の冒険者、うん、嫌なやつしかいねえんじゃねえかって思っちゃったもん。
ね、うん。強いパーティーほど嫌なやつが多い、
うん。
でもなんかこの回はどっちかっていうとちょっとバカ回みたいな感じで。
うん。
そのデニスがアトリエちゃんに彼氏ができたと勘違いして、その、うん、まあ、保護者じゃ保護者ですから、
はい。
非常に 親バカぶりを発揮するみたいな。
うん。
ドタバタギャグ分多め会みたいな感じではあるんですけれども。
はい。
まあ、それはそれでもちろん面白い会なんですが。
うん。
これね、ちょっと俺に言わせると完全にブラフなんですよ、この。アトリエちゃんに彼氏ができて、うん、デニスがバタバタするっていうのは、うん、この5話っていうのは、
はい。
これ制作者サイド何を訴えたかったかっていうと、
はい。
もう俺くらいになると分かるんですよね。
何おう。
ビニア君やっぱり可愛い回なんですよ。
ブラフで？
ブラフなんですよ、結局。
おブラフでそっち、真意はそっちだと。はい、
もう、正直前回のね、3プラス1の暫定のプラス1で、
はい。
セコイの天音くんをもう揺るがないと。
揺るがないって言ってた。
揺るがないって言ってましたよ。
言ってたけど。
僕はビビア君でしたよ。
揺らぐ可能性も出てきました、
ね。早っ。
ドロ。
これビビア君あるぞと。
ちょろ。
ドイチュー鋭いなって思っちゃいましたね。
鋭いな。鋭い。
俺を差し置いて。
やるやないかと。
お前を成長したな、ドイチューと。
初めての褒められ方してる。
本当ですね。なんやろ、そんな嬉しないな。
そんな最大限の評価を、俺からの。だからまあ、なんか、いいのが、やっぱりデニスが、その、アトリエの彼氏疑惑相談するのが、ちょっと同じ、一応男性であるビビアっていうのがまた、ちょっといいなと思ったりもあったり、
うんうん、
あとまあ、アトリエ可愛さに、その、なんか、料理作るってなった時に、
うん、
アトリエにはもう、ぺったりこう、教えるんだけれども、
はい、
きっとビビアはないがしろにされる、た時のリアクションの面白さみたいなのも当然あるんですけれども、
うんうん、
その、アトリエちゃんが、まあ、結果、それはデニスのプレゼントを買うためだったんですけれども、
うん、
なんか宝石店みたいなとこ入るんですよね、男の子と一緒に。はい、で、まあ、男の子はそこの店員だったんですけれども、
うん、
で、それがまあ、その建物の中二人で入っちゃうから、
はい、
どうしようみたいななった時に、で、まあ、ビビア君が、その、マジックアイテムを持ってきて、
はい、
これを使えば、その中の音が聞こえるっていうこともできるっていう。まあ言っちゃえば盗み聞きなんですけれども。
うん、なんか覚醒器を逆に使うみたいな。
そう、うん。なんか魔法かけてね、
はい。
で、それで盗み聞きしようみたいな感じだって。まあ、よくある勘違いですから、デニスの。中から、好きとか、一生大切にするとか、はい、あなたに会えてよかったみたいなアトリエちゃんの声が、聞こえてきて、うん。で、デニスは愕然とするわけですよね。それを聞いて。うん、で、デニスのリアクションがあって、画面二分割見たくなってて、
はい、
デニスとビビア君の両方のリアクションがわかるですね。その一個一個のセリフに、うん。ビビア君の反応が、なんかこう、大人の恋を垣間見た乙女の顔になってんですよ。なんか、好きとか言ったら、みたいな感じで頬をあからめたりとかして、
あ
なんか、一生大切にするったら、ちょっともう直視、別に見てるわけじゃないんだけど、直視できないみたいな感じで、目そらしたりとかして、うん、
はい。
あれ、めっちゃくちゃ可愛いっすね。で、まあ、その後も、まあ、ちょっと、なんか、ひったくりを見つけたみたいな感じだって、
うん。
まあ、デニスがなんかずっとビビアを肩車してるんですよ。で、その肩車されたまま追いかける、その、ひったくりを追いかける羽目になるんですけども、その、まあ、ちょっとデニスに振り回される様がこう、いちいちちょっと、
うん。
可愛いというか。
うん。
うん。だから、いや、これはね、ちょっと天音くんうかうかできなくなってきたなっていうのはちょっと、あります。
ああ。どの立場で言うてんねん。
どれ天音くんにもっと頑張れっていうこと。
いや、そうなんですよ。エールを送りたい。
そうなんですよ、じゃないよ。
別に天音くんもあぐらかいてるわけじゃないですよ。
いや、俺はね、天音くんはね、CV 村瀬歩にあぐらかいてると思ってるんですよ。いや、天音くんって、多分レギュラー、毎週出るわけじゃないですか。
じゃないですね、ないですね。
そうですね。
はい。
で、ビビアは、毎週出るわけですよ、うん。
はい。
そうですね。
これ、この比率で言ったらね、 ちょっと足元救われる感じはちょっと。で、ちょっとね、俺の中でも思ったんですけど、もちろん、天音くんめちゃくちゃ可愛いんですよ。
うん。
天音くん。でも、やっぱり、ちょっとこう、女の子としての可愛さも持つ可愛さじゃないですか。
はい。
こう、ちゃんと、女の、男の子っていうようなものに乗っ取った可愛さだと思うんですね。言ってみれば分かりやすい可愛さだと思うんですよ。うん、
はい。
ただこれ、ビビア君はね、やっぱ男の子なんですよ。これ、違う、なんか、
文字で言う、文字で言うまだ分かんないやつかな。
男の娘、天音君が男の娘と書いて男の子なる、
はいはい。
ビビア君はやっぱり男の子供と書いて男の子なんですよ。
はい、
あんまりその、女子してないんですよ。
ああ、はい、はい。
天音くんに比べて。
まあまあ、はい、はい、はい。
女装も当然してないです
よ。してないですよ。それは。
だからこその乙女感。これはビビア君のものすごい武器ですね。
まあね、ちゃんとね、わかるっていう気持ちもあるし、うるせえって気持ちもあるし。
そうなの
よ。それはわかるよ。だって俺自分言っててもうるせえと思って
る。まあだから、わからんではないんですよ、ね。
わからんでもないです。わかる。わかります。わかります。
意外と対極なんですよ。天音くんとビビア君の可愛さって。
あ、
うんうん、
だから、ここでちょっとこの、ビビア君ってのは、ちょっと見逃してたのが悔しかったなってなりますね。あれは前回俺がちゃんと言わなきゃいけない部分でしたね。
ちょっと天音くんに気を取られすぎてましたね。
うん、そう。気を取られてた。うん。あと、CV 伊勢マリアすげえなっていうところ。
すげえ。
うん。これある意味 CV 対決かもしれないですね。ブラセと伊勢っていう。
どういうこと？見た目でしょ？
え？
あんた。
いやいやいや。
見た目だろ？
いや、見た目もあるけど、やっぱその中に魂を吹き込む、この CV の。この二人の。代理戦争ですよ、これは。
ほうあからめたとか言ってたもん、さっき。
そうだよ。
見た目じゃん。
いや、その中で伊勢さんの声よ。
いや、わかるけど。
わかるんですけど。
いやー、これはね、ちょっとやっぱ、アニメってちゃんと見なきゃダメだなと思いましたね。
うん、なんか、やっぱみんなと仲良くしてるのいいっすよね。やっぱそのビビア君とか、
うん、
みんなと仲良さそうな感じもいいし。
やっぱあれ、2話か3話ですよね、うん、ビビア君回は。3話くらいか。
3話ですかね。
3話、あれ、はい、ちょっと話がちょっとね。
そう。
うん。
あれはね、なんか、やっぱ最初ちょっと鼻持ちならない感じで。
うん、なんかオープニングとか見ててもそんな感じのキャラでしたもんね。ちょっといじられ、みたいな。
うん。うん、いや、でもあの話は結構、本当に、ファンタジーもちゃんとやってたし。
そう来るんだってちょっと思いましたもんね、やっぱね。
うん、あれは、だから本当あれでちょっと、デニス君が、こう、男として一歩成長したっていうのが。
ビビア君ね。
デニス君。
あいつはもう男ですよ。
そうですね。
でかい男です。
はい。
あ、これ名前間違えるとこれな、嫌われんだよな。
嫌われるというかね、ちょっと分かりづらくなっちゃうんで。
そうそうね、ごめんなさい。いや、でもちょっと、まあ、でも本当面白いですね。
面白いです。
うん。
あと俺だけですかね、ビビア君の胸元つい見ちゃいません
胸元
胸元
なんか、どういう
胸結構はだけてて、へそも出してる服、はいはいはい、ボタンの留め方してるんですけど、
うん、
つい胸見ちゃうんですよ。で、あ、ないんだ、あ、そうか、ってなんかなっちゃう。
ああ、俺は、ビビア君の黒タイツの方に目を奪われてました。
ああ、
これはやっぱ、ちょっと見るところが視点がね、アニメってやっぱほら、それぞれ視点があるじゃないですか。
そうですね。
アニメね、同じものを見ても。
多角的にものを見てますからね。
そうです、そうです。我々はやっぱり。やっぱ3人いればね、3人の見方がちゃんとあるんですから。
いや、単純に視点が上半身か下半身かだけなんですよ。これ。
そう。
ヘンリエットも意外とエロい格好してるしね。
ヘンリエットもね。
ね。
これはね。
ケイティに隠れてヘンリエットもエロい格好してんねん。
してる。
そうなんですよ。
うん、
普通に 女子部で言ったらヘンリエッタ一番かわいいですね、この作品だと今んとこ。
好きそうですよね。
うん。
うん。
やっぱり甲冑着てる女の子っていうのなんかありますよね。
うん。うん、いい。
そう。コエンがあれ、鈴代さんだっけ？
鈴代さんですね。
鈴代さゆみさん。あれ、あれなんだよね。ボザロのニジカちゃんの。
ああ、なるほど。
あの感じ。あの感じ弱い。はい、
しかも5話でちょっとかっこよかったしな、ヘンリエッタ。
そうそう、あの、あれな、うんうん、あれ、あの、D アニメのニコニコ視点で見てたらさ、はい、コメント流れてきてさ、
はい、
あれ新キャラって。
そう、あの子
やるときはやんのよね。
うん。
うん。
でも面白いですね、まあ、本当。
はい。てな感じで、うん、まあ、ちょっといろんなね、はい、我々の多角的視点が伺える追放者食堂へようこそ。うん、
はい。
非常に面白いという話をさせていただきました。
はい。
はい。じゃあ、次は、
ロイシ。
ロイチューさんですね。
はい。先週無駄野郎はサンタクロースの夢みたい。
あ、ようやく来ましたね。
早い、早い、早い。なんかオタクの、オタクの速さだった、今。
呪文栄翔。
怖
っ。青豚は、基本的に、
うん、
見てなかったんですよ、ずっと。
うん。うん、
まあ、
ってことですか。
ただその、まあ、3話ごとだろうっていうので、
ああなるほど、
はい、基本的に大体3話で1ヒロイン終わらしていくっていうスタイルが、うんうんうん、
前のテレビシリーズがそうでしたかね。
そうですね、
うん、
まあ途中から2話で終わったりとかもありましたけど、うんうん、まあ基本大体まあ3話ぐらい使うんで、
うん、
様子見で4話ぐらいが来た時に3話まで見て、
うん
うん、だから4話以降はまだ見てないんですけど一切、
はい、
はい、次6話来た時か7話来た時ぐらいに見ようと思ってるんですけど、だからまあ今3話までを何度か見てるぐらいな感じなんですけど。
3話までを何度か。
はい。
見ればいい。
3話をループしてるんですね、今。
そうですね。
4話5話見ればいいのに。
いやいや、まだもう、ダメだ。何も手につかなくなっちゃうから。
あ、やっぱ、キリいいとこで。
そうそうそう。
ワンセットワンセットで見て
きて。1週間待てない人だ。
はい。待てない待てない。まあ、高校編が、劇場版で終わりまして、うん、まあ、大学編突入というお話なんですけれども、うんね、うん、まあ、今回の、まあ、その最初のヒロインというのは、まあ、ズッキーっていう、のどかと同じアイドルグループのリーダーの、うん、が思春期症候群になるっていう、まあ、その3話、1、2、3話が、まあ、その回だったんですけれども、まあ、それはそれとして、ちゃんとなんか、今までのファンのことも忘れないというような。
うん。
あははは
で。まず、いっちゃん最初、その大学編の始まりっていうのが、その、翔子ちゃんから始まるんですよ。翔子ちゃんと二人でカフェ食べてて、だからその劇場版のラストですね。の、うん、その、今度沖縄に療養に行くことになりますっていうのを、ちゃんとそこを見せて。
そうですね。うん。
はい。でも、翔子ちゃんなんてもう出ないもんだと、僕はもう思ってたんで。うん、だから、一応回想シーンみたいな感じではあるんですけど、ちゃんとそれを出してくれてます。
このシリーズにも出してくれた
って、うん。そうそうそう、出してくれてて。で、まあもちろんもう今までのキャラも、まあでも大学に入ってて、
うん、
あんまりみんなもうバラバラになってんのかな。まあ現にやっぱちょっとバラバラにはなってたりもするんですけど。
うん、
で、まあ逆にのどかが、と、ズッキーが同じ大学に入ってて。
うんうんうん。
だマイさんは確か休学してるんで、だから4人全員同級生みたいな感じに今なって同じ大学に通ってるっていう設定。うん、まあまず嬉しい。
うん。
で、カエデがもう通信制の高校に行くっていうのが、まあ劇場版でありまして、はい、で、高校に通いながら、サクタと、サクタとコガちゃんが前働いてた、
うん、
あのファミレスでは
い、はい、
バイトをしているという、
うん、
はい、
あんなに外に出れなかった楓ちゃんだったのがっていう、
ね、うん、
しかももうお兄ちゃんいい加減スマホ買ったらみたいなセリフまで言うような
言ってた
成長して、
はいはい、
もう完全に克服した感じで、
うん、
しかもちょっと髪の毛が伸びた小賀ちゃんと仲良くバイトしてる、
はい、あそこいいですね、
あれはもうたまりませんでしたね、
うん、だから、サクタはもうあそこのバイトしてないんでしょ、はい、
そうなんですよね。
だから、カエデちゃんが入ったことで、ちゃんとコガちゃんも出てこれるようなところはありますからね。
はい。
うん。 うん。
ありがたいですね。で、サクタはサクタで、塾の講師をやってるっていうバイトなんですけど、
うん。
はい、
うん、
それを、まあ、その、今日はバイトだからって言って、図書館に行くんですね、サクタが。
うん、
で、今日はまあ、その、まあ、その塾っていうのは、そこでは言わないんですけど、今日の授業で使うやつみたいな感じで、まあ、そこでちょっとまあ、塾講師でもやってるのかなっていうふうにはなるんですけど、
うん、
図書館で調べ物をしているサクタの後ろを、サンタクロースの格好をした女性が、スーって通って、うん、
はい、
はってなるっていうシーンがあるんですけど、うん、あれ完全に、バニーガール先輩の1話と同じ構図なんです
ね。うん、そうでしたね。あれはそうでしたね。
バニーガールが通って、ふんっていう、っていうの。うん、それがもう、うん、おいおいって大きい声がちょっとやっぱ出ちゃいましたし、うんうんうん、そういうところが憎いなっていうのと。まあ、
映像だから描ける、その同じ構図でってことですよね。
うん、ああいうのもやっぱそういうちょっとずつが嬉しいし、で、双葉はどうしてるかって言ったら、はい、双葉はも同じ塾で、
そう。
講師をしているっていうので、双葉もちゃんと出てくるし、
うん、
まあ大学は別のとこ流行ってるけど、友達はずっと続いてるって感じやし、うん、で、出番こそはなかったけれども、国見が消防士になったらしいよ、みたいな。うん、今度、うん、じゃあ今度おごらせるか、みたいな。あの三人の友情ずっと続いてるんだなっていうところも見せてくれたっていうのが、うん、まあよかった。だし、
うん、
なんかちょっとずつね、その、まあ、大学で作ったの福山くんっていう友達ができてるんですけど、
はいはい
はい、
会話のやりとりが本当になんか、国見と昔電車で喋ってたような会話のやりとりと、すごく空気が似てる感じで。
うん、
国見バニーガール好きか、うん、じゃあ大好きか、そうだな、みたいな、なんかそういう空気の会話ずっとしたんですけど、その福山くんともなんか、今日の広川さんどう思う？可愛いと思うよ。っていう、なんか、やりとりが、なんかすごい、作田の友達だなっていうのがすごくあって。なんか、ちょっとずつやっぱ、大学編と言っても、あの時と、ちょっと、被ってるところあるよな、みたいな。で、やっぱ曲はやっぱ変わりましたけども、その劇中で流れる音楽とかってやっぱ一緒やし。
うん、
ちょっと、思春期症候群に気づいて、シリアスな時にかかる曲とか、うん、ああいうの変わってなくてちょっと嬉しかったですね。いや本当、だから3話のラストも、
うん、
サンタクロースが出てきて、
うん、
霧島東郷が出てきたら、
うん、
驚いた君には私が見えるんだみたいな、
うんうん、
完全にバニーガールの舞さんと同じセリフを言うところで終わって、うんうん、これだって4話5話でお預け食らったらたまんないでしょ。
なるほど、まあ。ちょっともう、そっか。アニメが始まったからもう、すぐ見なきゃという気持ちとはまた別のところにあるのね。
そうね。それもね、やっぱあるんですけど、うん、しかも Unext は、テレビと同時配信なんで、
う
ん、ちょっと待たなくても、その放送と同じ日に。
あ、なるほど。
じゃあ土曜の深夜に見れるんだ。
見れるんですよ、
うん。
でもね、やっぱちょっと、まあ、見てもどうせ何回も見るからええねんけど。
うん。そうだよな。
はい。ちょっとこればっか見ちゃうのも良くないなとも思いつつ。
なるほど。
はい。でもほんとやっぱりね、あ、青豚やっていう感じで。
ああ。
もう、いいですね。
うん、
なんか、寂しい気持ちになるかと思いきや、やっぱ、あ、やっぱええなって思えますね。
結構まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、はい、やっぱりそのエンディング変わったじゃん、曲が。
はいはいはい。
これがやっぱりもう、あ、なるほど、新しいフェーズに移行したのねって感じあるよね。
うん。
だから高校編は解決しましたと。
はい、
ね。うん。だから、エンディング変わって、
うん。
ちょっとまだ確かめてないけど、おそらくあれもボーカルがまたそれぞれ変わっていくのかなとか。
多分そうでしょうね。3話までズッキーの映像でしたしね。
うん。
うん。そうなんですよ。しかもなんかね、新キャラもなんかみんな、一癖も二癖もありそうなのいっぱい出てきたし。うんうん、
ちょっとずつ散りばめてきてるもんね。ね。それこそ、その、楓ちゃんの同級生あ、じゃあ、コマちゃんの後輩か。
はいはいはいはい。
うん、とかも。
姫路さんですかね。
うん。
うん。作田が塾で一緒にいる子とか、うん。なんかね、大学生のみおりちゃんとかも、 絶対思春期症候群になるだろう、こいつ、みたいなね。
そりゃ、もう、そりゃ、あんな出方したら。
この間、横浜行ってきたんですけど、横浜駅のあの、改札内、青豚の広告、バーって出てました。今、コラボ、横浜市と、もう終わったのか。やってたのかなんかで、でも、まあ、原作小説の宣伝かなんかでバーって出て、
はいはいはいはい、
今の舞台が横浜になるのか、うん、か
確か、うん。そうそう、鎌倉じゃないんですよね、大学は。確か、ちょっと離れたんですよね。うん、
とかで、多分、それで、なんかコラボやってたらしくて。
うん、うん。
新規絵とかすごい飾ってました。
まあ、でも、まあ、今後もまたコラボはしていくような気するけどね。
そうですね。
うん。あそこまで地元がっつりやってくれてるから。
はい、でも本当面白いです。
はい、了解しました。はい、じゃあ次は、松崎さんお願いします。
はい、渡辺。
ほう。
渡辺ですね。
ああ、まだだ、俺。
まだですか。
私がなんとかみたいなやつですね。無理無理無理みたいな。
私がなんとかは多分いっぱいあるよ。はい、正式タイトルなんだっけ、
ね、私が恋人になれるわけないじゃん。無理無理。かっこ、無理じゃなかったです。
なるほど。
これね、自問自答じゃん。
これね、まあ、こういう文章系のタイトルってやっぱり多いじゃないですか。多分、俺いもぐらいから。
はいはいはい。
で、これを、まあ、これ原作ラノベなんですけど、なんかね、やっぱりその X で、なんかこのタイトルが流れてきたときに、それが、その小説の宣伝なのか、これのコミカライズの宣伝なのかわかんないですけど、やっぱりこの、カッコ、無理じゃなかったっていうのがすげえ印象に残ってて、やっぱり文章系のタイトルの中でもなんだこれって俺は思ってて、ずっと頭にあったんですよ。で、まあ今回そのアニメになるっていうことで、ようやく中身を、見たっていう感じなんですけど、僕のイメージね。僕のイメージ、なんか、主人公が、まあ、私って言ってるから、女の子で、例えば、まあ、恋人になれるわけないじゃんって言ってるから、なんか誰だろう、なんか憧れの、なんか、生徒会長様、みたいな、とか、あと、幼い頃から、幼馴染の近所に住むお兄ちゃんみたいな、人から、なんか、モテてしまうみたいな。そういう感じのアニメ。だからまあ、逆ハーレム的な感じ。まあ、ラノベってよくハーレムものとかよくありがちって言われますけど、その女性主人公バージョンなのかなって僕勝手に思ってて。そしたら、第1話の、冒頭って割と、第1話の、なんか、こういうことですよ、なんか5秒ぐらいにまとめてポンって出すじゃないですか。結構、アニメの第1話。ダイジェストというか。最初にそのメインのところを持ってきて、これがどういうことかというと、みたいなのを、その後。そしたら、女の子が女の子に告白してて、え？と思って。あ、これ、男女の恋愛ものじゃなくて、ユリなんだっていうのを、今期もいろいろありましたけど、思ってたんじゃなかったみたいな、ありましたけど、始まって5秒で思ってたんじゃなかったって思ったの、これ最速なんじゃねえかなと思って。
いわゆるノーマルカップリングだと思ってたわけです
そう
よ
です
ね。
ね、そしたら、で、ちゃんとホームページ見たら、もう女の子のキャラクターしかいないし、
ね。
オープニングももうバンバン女の子しか出てこないし。
いや、だから、無理じゃなかったがさ、いや、無理じゃないって思ってるところもあるわけよね。カッコで無理じゃなかったっつってるけど、っていう。女同士だし、っていう。
まあ、主人公は一応このレナコっていうピンク髪の女の子が、まあもともと陰キャだったと。それが、自分を変えるためにちょっと高校デビューじゃないですけど、まあちょっとおしゃれもして、 積極的に、人気者に、声かけるようにしてって言って、一番最初にその声をかけた、そのキャラクター、
うん、
その女の子っていうのが、その人気者の、大塚舞という、
うん、
も
う
金髪の、
うん、おって文字入ってるもんな。
ね。
うん、
ね、大塚とか大塚とか、普通大きい塚ですよ。
うん、
そうね。
大の塚ですよ。
キングの使いになってるからね。
で、もういわゆるその、もう学園の人気者、
うん、
リーダー、もうスーパースターみたいな、
うん、
パーフェクトだと呼ばれているみたいな、女の子と、まあ、仲良くなることに成功したんだけど、もう、そのみんな、そのグループ、
うん、
5人ぐらいのグループと、に入ることができたんだけど、もう疲れると、もともとが陰キャだから。
うんうんうん
っていうところの悩みを打ち出した、まあ、いろんなきっかけがあって、そういうのを、まあ、打ち明けたところ、じゃあ、私たちもその心からの、本当の友達になりましょうっていうふうに言われるんですけど、
うん、
そしたら翌朝、恋人として付き合ってほしいっていうふうに言われて、
うん、
なんでって。だから、レナコとしては友達が欲しい。
うん、
親友が欲しい。
うん、
ただ、ここで、青豚の話した後で、舞さんって言っちゃうとすごい、ややこしいんで、舞、
はい、
って言うんですけど、
はい、
舞は、付き合いたい、うん。恋人的な意味で付き合いたい。
うん、
キスをしたい、
うん。
肌を触れ合いたい。あれあれしたい、これこれしたいっていうのがすごくありまして、
これ女子同士でよかったね。男女だったら、ちょっと話変わってくるでしょ。
めっちゃアウト。
うん。
みたいなところから、で、だんだんちょっと、レナコも、ちょっとそれに流されそうになるけど、でも、私は友達が欲しいんだ、みたいなところでちょっと葛藤があったりとか。
うん。
そしたら、他の、その5人グループの他のキャラクターは、逆に、前に対してちょっと思うところがありみたいな、
うん、
それとレナコが仲良くしてるもんだからなんかちょっといろいろ複雑に絡まってみたいな感じになるんですけど、
うん、
このアニメね、そのレナコっていうのがやっぱりちょっと天然たらしみたいなところがやっぱりちょっとあるはある、
はい、なるほどね、
だからそのマイが実は私もちょっと、その大塚舞というなんか看板を背負って生きてるんだみたいなことを初めて打ち明けたのがそのレナコだったと。
うん、
それに対してレナコはもともと陰キャだから心の声でうわ中二病だって思ったりするんですけどでもそういうのをまあ打ち明けられたりとか、
うん、
あとその、5人グループの1人にアジサイさんっていう人がいて。
はい。
うん。
まあ、癒し系。
そうですね。
同級生なんだけど、なんかちょっとみんなのお姉さん的ポジション。
うん。
の人に、なんか今日、なんか、よかったら一緒に遊ばない今日、学校の帰りに。って言われるのを、うん、どうしてもその、舞との、約束というか、の要件があって、そっちに行かないといけない。うん、でも、これで断ってしまうと、私は嫌われるんじゃないかみたいな、いろんな葛藤が自分の中で、渦巻いて、
うん
うん、
私はその、アジサイさんのこと本当好きだよみたいな感じで、本当愛の告白してるような、ことを言ってしまい、
うん
うん、
そしたら、そのアジサイさんは、ぼーっとして、
うん、
目を閉じて唇をこう突き出して、なんで
なんか、OK だとしてもそうじゃない
今季ちょろい系のアニメも多いですね。
ただですね、やっぱこの話が出たあたりで、
うん、
やっぱり X の、
うん、
トレンドにですね、うん、
はい、
上がってきたトレンドが、
はい、
レナコが悪いんだよっていう。
どっかで聞いたフレーズだ。
実際言ってないやつね。
実際言ってないです。だから、ニコニコ動画で見るとコメントで、 レナコが悪いんだよ。これはレナコが悪い。レナコが悪い。レナコが悪いんだよって、すごいコメントが流れてくるらしくですね。これ、第2のシャミ子。
素晴らしい。
はい。そうですね。この話の、なんか、タグみたいなのがあるんですけど、
うん。
レナコが悪いんだよ。責任を取れ、レナコ。ダメだ、早く何とかしないと。
いろいろ聞いたことあるな。
この世のすべてのレナ悪みたいな、なんか、そんなのあるらしくて。
だからでも、ヘイトとも違うような何かがあるな。
じゃもう、だから、これは、だから、レナコの、ちょっとそういう女子を相手にした、ガールミーツガールのハーレムものアニメのようです、うん、どうやら。
なるほどね。
いや、でもね、これ、1話しか見てないんですけど、まだ。
はい、はい。
1話、びっくりするくらいのテンポ、ハイテンポで、話が進んでいく感じがあって、面白かったっすね。
だから、なんか、コメディのテンポも、ちょっと、街角魔族くらいの、なんか、ちょっと早い、あの感じ。
はいはいはいはい。
で、たまにアニメなんだけど、書き文字が、で、ふわって消えるみたいな、演出とかも、確かにちょっと街角魔族をちょっと感じさせるような部分があったりとか。
なるほど。確かに。
なんかね、見てて面白い。
これはね、すごいなんか、なんだろう、テンポも気持ちいいんすよ、見てて。もうちょっと今まで見たことのない、もうちょっと早いテンポの気もする。1話のね、恋人になろうまでの流れが、本当に、ちょっと見逃したらついていけなくなるくらいのテンポかもしれないと思う。見逃したの、それこそ見逃したのかなってなんかっていうくらいのテンポだったもんな。
あれ、もうこんなとこまで行ってるみたいな。
そう。だってあれ、1話の本当、A パートのまだ半分もいかないくらいで、あんな感じになってなかったっけ？もう。
そうです。はい。もう、
ね、翌日の告白から。
で、B パートは、じゃあちょっとデートじゃないけど行きましょうみたいな感じの話だったんで。で、B パート1話のラストには、もう鼻先にキスしてたんで。
おー。
だいぶ早いですよ。
で、2話の終わりでは、
うん。
一緒にお風呂に入って、口と口でキスしてたんで。
もうちょっと待って。ちょっと待って、2話で ?2 話でそれは早すぎるわ。
4話でやるやん、もうじゃあ。
すごいな、もう。スラッシュメタルじゃん。はぁ。わ、ちょっと2話でもうそんななってんだ。
はい。4話でやるやんって言ってましたよね。
うん、
4話では、うん、なぜか、舞が、
うん、
今まで自分に告白してきた、してきた人を集めて、
うん、
なんかパーティーみたいな開き
ます。なんなんそれ。
ちょっと待って。
誰が嬉しい。
そこまでに至る過程がわかんないからさ、もう、ごめんね、ちょっと、気が狂ってるとしか思えないんだけど。
気になる方はぜひご覧ください。
いや、これはちょっと見ないとな。1話で止まってる場合じゃなかったな。は
ぁ、はい。面白そう。
でもキャラもみんなね。
かわいいですね。
魅力的ですよ。
かわいいんだよな、うん
ね。みんなそれぞれ、キャラクターが違ってて。
うん。
うん。カホちゃんちょっと気になるんだよな。
これね。
うん。あんまり俺の中ではないタイプのキャラかもしんないけど、ちょっと気になるな。
あ、本当ですか？好きそうだなっていうのちょっとありますけどね。
あ、本当？
うん。
一番最初気になったのは、アジサイさんだったけどね。
あー、そっちですね。うん、はいはいはい。
そうそうそうそう。でもちょっとこの、カホちゃんが、おバカっぽい感じで。
なんかね。
うん。
元気っ子っぽい感じですか？
そうそうそう。もうめっちゃテンション高い子って感じですね。
うん。
だからまだちょっと、その分ちょっと謎がまだちょっとある感じの、
なるほど。
キャラクターではあるんで、ちょっとこの後どうなるのかちょっとわかんないなっていう感じですね、うん、この子に関しては。
うん。 いやー、まあ、面白いですわ、これは。
はい。
はい、てな感じでしょうか。
はい。
はい、了解しました。じゃあ、とりあえずですね、A パートはこの辺でということで。で、B パートなんですけれども、まあ、ちょっとリスナーのリクエストをちょこちょこ、まあ、やれそうなものからやっていこうかなってことで。で、500回記念のですね、そのリスナーリクエストとして、今回はちょっと懐かしの企画を復刻してみたいと思いますんで、このまま B パートもよろしくお願いいたします。500回記念リスナーリクエスト、復刻、嫁よ、俺色に染まれ、フリースタイル。はい。懐かしいですね。
懐かしい。
は
ちょっとまあコーナーの説明しますと、このコーナーはすでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々3人の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えとするというコーナーでしたが、後半は質問がなかなか届かなくなったので、お互いにお題を出し合い、即興で実際にあった嫁とのエピソードを語るフリースタイルになりましたという。そうい
そうです
うよう
ね。
なコーナーですね。
はい。
嫁コーナー、メール来ないんですよね。
結構来なかったな。
ね、うん。
はい。でも本当ね、なんか、俺の調べた限りだと、まあ、その後ちょっと、プチリニューアルみたいもしたじゃないですか、
やり
嫁
まし
コー
た。
ナーっ
俺、
て。
はい。
ね。
うん、やったやった。
俺色に染まれのが、俺が確認した線が224回。
おお。
だから結構まあ、500回で考えると真ん中くらいで一応、嫁コーナーの俺色に染まれは最後だったかなって感じですね。
ああ。
もしかするともうちょっとやってるのかもしれないですけど。
でも、ちらっとその辺聞いたけど、225ぐらいからリモート始まってるみたいな感じでしたよね。
ああ。そっか。だって、いわゆるコロナ禍からリモートだったから、まあ、それで言うとやっぱ5年くらいは、経
そう
っ
です
てます
ね。
ね。そっか。じゃあ、いわゆる毎週対面だったのは最初の5年くらいで、リモートやり始めてからもう5年経ってんですね。
そうで
う
すね。
ん、
まあ、てな感じで、覚えてます？
いや、だから、同じことやるかもしれないな。
ね、だから、わかりやすく言うと、なんか、奥さんの好きなテレビ番組は何ですか？とか。本当にもう何でもない質問というか、だったりとか。
で、まあ、うちはこうでしたけれども、っていうような
そうだ、
話
そう
か
だ。
ら
そうだ、
入っ
そうだ。そ
て、
んなんだったわ。
公式は公式であるけど、我々の世界の嫁はこうなってますよ、とか。
だから日常を答えるから別に面白い面白くないは知らねえよっていう
知らない。
企画ですよね、確か。
そうですね。それは言っときましょう。
事実を答えるだけですから。
そうそう、日常を切り取っただけですから。はい。じゃあ、ちょっともう探り探りになるかもしれないですけど、やってみましょうか。
そうですね。酒飲んどきゃよかった。
なんか、そのフリースタイルになってから、イエーイみたいな感じでやってなかったっけ？
あれ、
なんか、
セーフっていうの何でし
セーフ、
たっ
セー
け？
フ。
セーフってあれ？
セーフ。
なんか、
なん
三
かあり
人
ました
が、
ね。
三人が言えたら、なんか、
いや、
セー
なんか一
フ。
人一人、なんか、あ、これ、大丈夫そうってなったら、セーフっていう。
だから自分で言うお題のさ、テーマに関してはさ、まあなんとなく自分の中で、こう、あ、こんなことがあったなって感じで話すわけじゃん。
あったこと
あ
だ。
との二人は、急にそのテーマで振られるからね。
そう、
そう
思
なん
い
で
出
す
す、
よ。
そう、エピソードね、思い出すの
思
よ。
い出
そう。
すんだ。
そう、思いつくじゃなくとかで、じゃなくて、思い出す時間がいるから。
思い出せたら、セー
セー
フ。
フ。そうそうそう。
セーフの意味が今考えるとわかんないけど。何がセーフだよってい
あ、
う。
これ後のやつだ。まあまあいいや。ちょっとそれで行きましょう。
そうですね。じゃあ、俺から行きますわ。はい。まあ、だからやっぱ、まあ今夏ですからね。ちょっと暑さ対策とか、まあ、秘書じゃないですけれども、そういうような、なんか、嫁とのお話があればっていう感じなんですけれども。で、まあ、じゃあ俺から言いますとですね。まあ、やっぱりもう今年の夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか。 もう、今日なんかなんか夕方16時半でもう37度だったりしてたんで。
はいはい。
で、まあうちの嫁、埼玉、鷲宮ですけれども、鷲宮なんかもっとやっぱ埼玉のあっちって気温高いじゃないですか。
そうですね。
うん。今日もまあ最高気温39度だったり調べたらしたんですけれども、うん、まあとにかく夏は暑いと。
うん。
で、ある時まあ、涼みに行こうみたいな感じだったんですね。
うん。
うん。で、やっぱり埼玉県、じゃあどこ涼みに行くかっていうと、埼玉県って、まあ、海なし県じゃないですか。
はい。
はいはい。
やっぱり、嫁はちょっと海に行きたいみたいな感じだって。
うん。
うん。でもまあ、俺も言うほどそんなこっちの海知らないよ、みたいな感じだって。
うん。
で、変な話、一番馴染みがある海ってなると、まあ、有明とか、お台場周辺になるよっていう話して。
はい。
で、まあ、嫁はちょっと高校の頃にそのコナちゃんに連れられて行ったコミケでちょっとトラウマがあっち方面にまだうっすらあったりするんですけれども、
うん。
まあ、なんかコミケ思い出したら背筋が寒くなるかもとか言ってちょっと、あ、トラウマの割にのんきだなって、うちの嫁可愛いなみたいなとこもあったんですけど、
はい。
で、まあ、海周辺を散歩しようってことになって、で、まあ、俺も有明とか行ってるけれども、まあ、普段行かない浜辺のあたりまで行って、こう、歩いてみたんですけれども、やっぱり海って基本的に海入んないと涼しくないんですよね。
まあ、
なんやかんやで、あんな直射日光ですから。
うん、
で、結局、まあ、その、海行ったものの、まあ、アクアシティとか、TFT とか、散歩するごとに、こう、複合施設のフードコートで、二人でぐったりしてて、
うん、
あ、ちょっとやっぱこれ今回ちょっと失敗だったなと。うん、次はちょっと入念にやっぱ調べてから行かないと、海とかやっぱそういう避暑地には行かないといけないな、みたいな話になって、で、とりあえずじゃあまあ今日は帰るか、ってまあ家の方帰って、帰る途中に、あ、ちょっと朝ごはん作る、食材買うのにスーパーちょっと寄ってっていいってなって、あ、じゃあ、寄ってこい、寄ってこう。買ってこう、買ってこう、つって、二人でスーパー入ったら、鮮魚コーナーが一番涼しかったねって、嫁言ってました。
え、待って、長ない?え、こんな長かったっけ、これ。
いや、俺は長いんですよ。
そっか、そっか、そっか、そっか。
俺は長い派なんですよ。
質問なんでしたっけ？
暑さ対策。暑さ対策。
暑さ対策。
うん。あ、思い出した。だから、俺色に染まるだけ後半は、一応ほら、はい、前半のアニメ話とかさ、順番でこうやってたじゃん。毎週毎週順番変えて。
はい、は
いはい。俺、嫁コーナーだけはなんか最後にやってたかも。
長いから。
長いから。君たちが困るから。
困る。
今思い出した。
だって俺だって覚えてますよ。だって好きなテレビ番組なんですかって言われて、アドマチック天国ですって答えて、それで終わってましたよ、僕。
俺も美の巨人たちですかが言って終わったよ、確か。
俺またそんな質問でも長々喋ってたような気する。設定中だから。シチュエーション中だから。
なるほどね。
僕のことは気にせず。
はい。
僕のことは気にせず。暑い夏の対策。暑さエピソード。
さっき僕横浜行ったって言ってたじゃないですか。
はいはい。
あれね、アイマスのライブ見に行ってたんですよ、僕。
うんうんうん。
横浜に。
はいはい。
で、あずささん出てたんですね。
はい。
で、僕、普通に、一般席で見てたんですけど、
うん、
で、まあ、親族のものですって言って、
うん、
まあ、それこそ、メグリズム的なものだったりとか、
うん、
まあ、ちょっと暑いだろうから、で、ちょっと冷えるようなものを持ってったりとか、
うん、
その中に、動いたりするから、湿布を入れたんですよ。うん、差し入れというか、まあみんなで使ってくださいみたいな。
はいはいはい。
で、まあライブ終わって、家に帰ってくるじゃないですか。
うん。
暑かったですって言って、 湿布を冷えピタみたいにおでこに貼ってました。
湿布を相当おでこ貼ると匂い直で来ると思うけどな。はい
あの汗とかすごくかいてたんで、やっぱり匂いとか、やっぱりもうそれどころじゃなくて、ただあのスースーする気持ちいいっていう感じの方がやっぱり強かったみたいですね。
うん、なるほどね。
はい。
そっか、こんくらいのサイズでいいんだな。
はい、そうですね。
俺に比べると、俺も長々行って、そんなすごいオチがあるわけでもない。
まあまあ即興ですから、しかも。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
ただね、これ、自分がこう、後の立場で考えてごらんなさい。最初の人、長いこと喋ってくれた方が、いろいろ考える、まあまあ、思い出す時間ある。
確かに。
思い出す時間
ある。思い出す時間がね。確かに、そりゃそうかもしれないな。
はい。
うん。
ああ、じゃあ、ドイチューさん。
うちはね、まあ古風な人間ですから、
うん、
セーバーは。割と普通にほんまに洗面器に水張って足突っ込んでた時があって。
エヴァンゲリオンでも見たよ。
いや、はい、いや、クーラーもあるし、その扇風機みたいなのもあるから、
うん、
でも、なんか、やっぱ夏はこれでしょ、みたいなことを言うんですよね。
うん、
やっぱで。ちょっとまあ、いたずら心じゃないんですけど、
うん、
服にスプレーしたらめっちゃ涼しくなるっていうスプレーあるの知ってます？
冷却スプレー。僕今持ってます。はい。
はい。
こないだそんな話してましたね、なんか。
あれ最近知って、俺。
うん。
ちょっと着てみっつって、シューってやったんですよ。
うん。
だからめちゃめちゃビビって、
うん。
ほんま1個ぐらいしばらく近くに来なくなりましたね。
近く寄らなくなった。
もうなんかもう、体がおかしくなったという、
うん、
魔法でもかけられたみたいな感覚に陥ったのかもしれないですけど、ちょっと、ね、文明を分からせてやりましたよ。
なるほどね。
セーフ。
こんな感じだ
ったっけ。俺の時なかったな、セーフ。
全員、一時
全員、全員。だって一回アウトか。一回一回命がけなんだから。
そうだ、そうだ、そうだ。
あれ、俺の時セーフって言った？
それ、あんたが自分で言ったやつだからいいんじゃないですか？
あ、そっか。あ、はい、なるほど。
なるほど。即興の時は。
はい。
そっか。いろいろ思い出してきたな。じゃあ次、誰かな？誰？
思い出したな。
あ、じゃあ。じゃあ僕、あ、土井さんいきますか。はい。
あ、いや、で、どうぞ。
あ、じゃあ僕。
はい。
単純に。
うん。
今日の、
うん
うん、奥さんの服装を教えてください。
おう。
今日、まあ、撮ってるの深夜ですけど、
はい、
今日、昼間に着てた奥さんの服装、
うん、
どんな服着てたか教えてください。
おう。
ちなみに、なごみは、基本的に、黒のタンクトップに、
うん
スカジャンっていうのをゲーム上では立ち絵なんですよ、それが、
うんうんうん、
で夏のシーンでも結構その時があって、
うん
うん、まあ基本的にあれはゲームが舞台夏だからそうなんですけど、
うん、
ただあまりにも暑いじゃないですか、
うん、
今夏って、
うん、
だから基本的にもうスカジャンは着ないで、でもタンクトップのまま過ごしてるんですよ、
うんうん、
そしたらその形通りに日焼けしちゃって、
うん、
めっちゃエロいです
すげーのロケ
人の奥さんのちょっとエロい話日焼けちょっとエロい話聞いちゃったよ、いいのかな、うん、なるほどね、
はい、
どっち行きます？
うちは、基本的には引きこもりなので、
うん。
もうほんま、パジャマ、兼、ちょっとコンビニ寄れるぐらいの、ほんといつも、ほんとに T シャツにハーフパンツみたいな感じですよ。
うん。
はい。普通ですね。うん。短パン。ブカブカめの短パンに T シャツみたいな感じですけどね。
うん。
うん。そのまま寝よう。
ああ、もう、 家着のまんまみたいな。
家着のまんま、普通に、ちょっと散歩行ったりとかもできるぐらいの感じですね。
うん。
そう、なんか、こういう系統の色とか服多いみたいなのあるんですか？
色は青。
あ、それは、
それはもう絶対。
ネイバーさんカラーの。
うん。
それはそうなんだ。スカートとか履きます？
普段は、だから、公式がスカートですからね。この色、青色のスカートですから。
うん、うん、そうですね。
でも、いや、まあ、スカート、いや、でも、ズボンの方が多い気がするな。うん。
俺の前では。
俺の前では。
公式ではスカート履いてるけど、まあ、
うん、
独自設定ですからね。
結構スカートよりも、ズボンのイメージ。
じゃあ、あれは結構、潜在写真的なことなんだね。
そうですね。うん、
潜在写真。
仕事中はそうかもしれんけど。
そうか。衣装なんだ、あれ。
さ常に鎧着てないですよ、うちの嫁。
そっか。
なるほどね。
せ
ーなるほど。あ、まあ、俺ですけれども、うちも今日ですよね。
今日。
うん。あの、今日に関して言うと、あの、嫁、パジャマで一日過ごしてました。
え？
ドイチューさんと。ちょっとなんか寝坊しちゃったみたいで。
はい。
でも、ちょっとこう、いろいろ、家でしなきゃいけない作業もあったんで、もう、着替えもそこそこに、ああ、ごめん、寝坊しちゃったっていう感じで、ずっとパジャマでいろいろやってたんですけれども、
うん、
あの、パジャマ姿で、あたふたする嫁可愛かったんで、あの、スマホで写真撮ったら、もうって。
出た
わ
それだ、それだ
わ
それだそれだ、それだ
もうって言われました。SNS とか上げちゃダメだよって言われました。え、いいじゃん、可愛いんだが、顔映ってないよ、後ろ姿だし、って言ったら、ダメって言われましたね。
ちなみに、
はい。
巫女服って、
うん。
お二人が過ごしてる部屋にあるんですか？
いや、あれは、ちゃんと、その、なんていうか、神社の。
うん。その実家というか、
はい、祭具所というか、そういうところにちゃんと詰まってますね。うん、その、うん、嫁の部屋のパンツとかにはないですね。
なるほど。
はい。
でも、よくデートとか行く際、結構、巫女服を着られてることがなんか多い。
あ、確かに。
イメージだったんで、はいはい、なんかそれ、なんか、勝負服じゃないですけど、なんかデート用になんか着てったりしてるのかなとかちょっと思ったんですけど。
あれでもね、多分ね、つかさ、まあ、ヒイラギ姉妹といえば巫女服ってイメージあるじゃないですか。
うん。はい。
だからそう見えちゃってるだけかもしれないですよ、皆さんに。
あ、
え、あ
私服でちゃんと、はい。
なるほど。
はい、思い込みです。
そっちサイドか。
そうです、そっちサイドですね。はい。
そうだったんですね。
そうです、そうです。あれはちょっと思い込みというか、錯覚というか。
ああいうデザインの服。
いやいや、もう私服です。もう皆さんが思い込みですよ。
あ、なるほど。
なるほど、なるほど。
そうです。あ、つかさイコール巫女服っていうイメージがもう、やっぱイメージ強いですからね。
確かに。
じゃあ本当は普通に服着てるのに、我々が見えるときに、そう見えちゃってる、
はい。見えちゃうんですね。やっぱりあれは。
そういうことか。
はい。
そうだったんだ。
そういうことです。
なるほどね。
せー。何その解釈おもろ。
やっぱ本当はね、本当は嫁にいっぱいおしゃれをしてほしいですから。
ああ。
俺に本当金があったら、いろんな私服のフィギュアを作りたいと思っております。よりしろをね。はい。じゃあ、あれ、今松崎さんお題だったから、ドイチューさん。
はい、僕ですね。はい、最近、怒られたことって、なんかあります？
なるほど。
もうすでに一回怒られてるけどな。
え、もうはイチャイチャでしょ？
ああ、なるほどね。そっか、あれはイチャイチャか。
あれは怒ってないでしょ？
あれは怒られたんじゃないんだ。そっ か。
だったら毎回怒られてることになりますよ。皆さんのエピソード。
怒られエピソードなぁ。これあれも。
僕は最近、ちょっとまあバイトで結構帰るのも遅くて。
うん。
バイト中も酒飲んだりとかするんで。
うん。
ああ、まあそういう飲食店ね。
はい、うん。で、終わってから店閉めた後、割と残って酒飲んだりもあるんで。
うん。
結構本当にヘベレケで帰ることも最近多くて。
うん。
でも帰ったら嫁寝てるっていう時も多くて。
うん。
はい。
もうほんまヘベレケで帰って多分家帰ってまた飲んで、
うん、
ソファーでそのまま腹出して寝てたのを二日連続やった時にちょっと座りなさいって言われて、
うん、
めっちゃめちゃコンコンと、
うん、
そのあなたが心配だから怒ってるんですよみたいな感じで、
うん、
すごく真面目に責められて、それは本当に反省しましたね。
なるほどね、
うん。おっしゃる通りです。おっしゃる通りですと。
確かにそりゃそうだ。
はい。
僕ね、
はい。
エリが料理作ってくれたんですけど、うん、
はいはい。
僕の嫌いな食べ物っていうのは知ってるんですよ。
うん。
も僕、椎茸とオクラ、うん、ダメなんですけど、めっちゃダメなんですけど、うん、あとわさび系とか、
うん、
ダメなんですけど、だから、八宝菜の椎茸抜きで作ってくれたんですね。
はいはいはいはい。
ただ僕はそもそも八宝菜自体がそんなに好きじゃないっていう。椎茸云々ではなく。
はいはい。いようがいまいが。
そう。あの旨煮の感じが俺あんまり好きじゃなくて。
うん、
だから俺はごめん、八宝菜自体あんまり好きじゃないんだっていうのを後で言ったら、
うん、
めっちゃ揉めました。じゃあ、椎茸嫌いじゃなくて、八宝菜嫌いって言えと。
うん。うん、なんで、
なんで結婚してこんなに経つのに、うん、その食べ物の、好みでこんな、そんな、まだ言ってくるんだって言って、怒られました。
そうね。
タケノコもあんま好きじゃない。
いや、で、後出しやん。それ怒るわ。
なんで、この場を借りて謝ります。
なるほど。なるほど。じゃあ、俺なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとくしくもですね、ちょっとその、最近、ライブで、まあ、エピソードトークみたいので、まあ、彼女とか、まあ、結婚してる人は、奥さんに、なんか、それこそまあ、怒られエピソードみたいのを話さなきゃいけないことになったんですけど。
なるほど、なるほど。
うち全然、喧嘩とか、その、もうはありますけど。
うん。
言いますね。
マジで、怒った怒られたは、お互いないので、
確かにイメージないな。
うん。
想像できないもんな。
で、ちょっと、でも、ちょっとエピソードとか話さなきゃいけないから、
うん。
うん。ちょっとなんか、俺を、怒るとしたら、どんなとこみたいなことを聞いたんですけど、嫁もなんか、ってなって、でもちょっと、ライブで喋んなきゃいけないから、そこをなんとか、なんとかって言ってたら、怒るとこないもんって怒られました。
大政府、大政府。
大成功。政府とかじゃない。成功。
成功とあるんだ。あ、ちょっとリニューアルしたら。まあ、まあ、でも、こんな感じでしたかね。
はい、そうですね、
はい。だと思います。
はい、
ちょっとこれ、久々やったら楽しいんで、もしかしたら、またちょくちょく。
やるかも。
やるかもってことで。
三平さんだけやるかも。
俺だけ。
はい。
はい。というコーナーになるかもしれないです。ということで、今回 B パートは復刻嫁よ俺色に染まれフリースタイルをお届けしました。はい、エンディングでーす、
はい。
ということで、また感想を読んでいきます。
はい。
はい、いつも、あ、こちらメールフォームですね。いつも楽しい放送ありがとうございます。
お
また改めて放送500回おめでとうございますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。先日の500回や480回の四つ葉と会、四つ葉と読書会などの分割会の時、アップルのポッドキャストでは A パートしかエピソード一覧に表示されませんと。
は
あ
は
あ
は
あ、番組詳細からブラウザ経由で聞くことはできますが、A パートと同じようにアップされるようにはできませんか。よろしくお願いしますということなんですけれども。
長い回ね。はあ、はあははあうん。今まで
ね、2回くらいあったんですけれども、これがね、ちょっと技術的なことがね、ちょっと、むずく、なんかやりようあるのかもしれないんだけど。
だからもう記事を分けるしかないってことですよね。
か、
もう。
なるほど。
俺らが喋りすぎない。
まあ、それでしょ。
うん。
1時間半とか行くと分けないといけない感じですかね。
うん。
まあ、行っちゃった場合は、じゃあちょっとブログをまあ分けるっていうやり方の方が一番いいんすかね。
うん。
いや、結構ね、技術的なことはね、本当にもう3人とも疎いんでね。なんか、詳しい人いたら、それこそ昔ちょっとやろうとしてできなかった、スポティファイだっけ。
はい、スポティファイ。はい。
のこととかも、なんか詳しい人いたら、ほんとシーサーブログから、なんかそういうのできるようなのとか、教えていただけるとすんごく助かりますね、こういうのは。まあでもちょっと長くなったら分割というか、そのブログを分けましょうか、今後。もし長くなってしまったら。
うん、はい。
シーサーブログがあれかもしんないな、なんか。もうちょっと思うけど。
なるほどね。
それをちょっと変えるか、なんかするか。
ああ。それもまたちょっと、じゃあどこのがいいかってあんま分かんなかったりするからね。
はい。だからもう、今結構ポッドキャスト上げてる人はもう、Spotify とか、Apple Music とかだけで、ブログとかそういう、元々のホームページとかもない状態で、
なるほどね。
みんな上げてるって感じですね。
どこで上げれんのかな、もう、その、シーサーブログと一緒に上げるみたいなことを考えずにすれば。
とかなのかもしれないし。
ちょっと、本当詳しい人いたら、教えていただけると。
みんなどうやって聞いてんのかな？そのブログ経由で、言ってんのか。
確かにでもスマホで自分で聞こうとすると、
はい、
ブログから聞こうとすると、まあ、スマホの設定をすれば大丈夫なんだろうけど、落ちちゃったりもするからね、その、
あ
スマホの画面が。要は YouTube でもあんまり真っ暗な画面とかだと、スマホだと、ちゃんと設定してないと途中で落ちちゃうでしょ。
バックグラウンド再生みたいな。
そうそうそう。
そうそう、できない。
うん。
うん。
まあ、ちょっと。でも確かに Spotify になんか直で上げるやり方とかの方がいいっちゃいいのかもな。ちょっとごめんなさい、いろいろ考えますと言って、
うん
うん、と言って解決するかどうかはお約束できないんですけれども、ちょっと
多分ちゃんと動くの半年後ぐらいだと思うので、なんとなく皆さん気長にお待ちください。
もうすぐ600回ですとか言ってかな、
600回記念でなんとっていう。
でも本当にね、もうこの辺、まあ、全然別の話だけど、今西口プロレスでちょっと問題提起が会議で起きて、
はい、
まあちょっと俺から言ったのもあるんだけど、はい、もうみんな告知をとにかくしてないと。
うん、
SNS などで。まあ俺は割とやってる方だけど、ちょっとそれはやっぱいかがなものかみたいな話だった時に、ほんと周りの芸人が俺と同じくらいじゃん。
年。はい、
あ、TwitterX のこともこんなにあんま分かってないんだっていうのが分かって、びっくりした。だから、リポストといいねの区別がついてなかったり、
ああ、
いわゆるリポストしたつもりでいいねを押してた。
うん、
しかも、もっと言うと運営がだよ。
ほう。
だからね、だから今なんかちょっと専門家の人に、その会社が頼んで聞いて、
うん、
TikTok のことをレクチャーしてもらったりとかっていうのが始まってて。
そっから？
いやでももう、もうそんなレベルなのよ。
ああ。
もうおじさんたちは。
あ、いや、X のこと分からないところからいきなり TikTok 行くんですか？
いや、ね、でももうそうしないとダメだってなって。
ああ、なるほど。
うん。もう、いや、まあ、ね、俺らもなんとなく分かってるけど、じゃあ X での告知がどこまでみたいのもあったりするじゃん。
まあ、効果あるなしはね、うん、ありますけど。
そうですね。
で、使いこなせるか分かんないけど、TikTok の方がまあ今まで見てない人に、なんかで、
まあ絵的に派手だから、向いてるそうではありますけどね。
だからこれ、あんまり喋ってないけど、この間だから TikTok の俺テスト配信、その、専門家の人に、教えてもらいながら、20分くらいのテスト配信したもんね。もう今そんな感じになってるんですよ。だからちょっと本当に、教えてもらえればちょっと助かるかなっていう感じですね。はい。じゃあ次行ってみましょうか。こちらメールフォーム。アニゲイレブンの公式サイトから番組にメッセージが送れるので、皆さんのご要望通り、二次祭のことを番組で取り上げるようにメールしました。
よし！
ありがとうございます。
いいぞ！
素晴らしい。
そう。そう、だから、もう、我々を飛び越してやってくれるとありがたいですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ます
はい。こちらもね、ね。こちらメールフォーム。梅津康臣監督の最新作バージンパンクを見てきました。35分のアニメにしては割高感がありますし、上映感も少ないですが、アクションはぐるぐる回るし、ポロリもあるので立ち止めましたよ。早く2話目も見たい。これ、俺も見ました。つい先日。うん。面白かったです。で、話自体は途中でブツッと終わるんで、多分、続編というか、1話みたいな感じだったんでしょうね。
なるほど。
梅津さんの絵好きなんだよな、
う
ん、
そう、ほんと梅津テイストあってね、良かったですよ。やっぱ、うん、ああいうちょっと、なんですかね、サイバーパンクって言うと違うな、なんか、まあ SF で、はい、うん。美少女が、まあロボットというか、機械の体で、みたいなとかっていうのが。
うん。
うん。まあそんな感じで、興味ある人いたら、バージンパンク、ぜひぜひ。こちらですね。オカルトタイムズっていう、イドンチさんというか、方が書かれてる。まあ、X で連載、ついしりっていうシリウス編集部漫画編集アカウントで連載してるらしいんですけれども、連載が始まったらしいんですが、まあ、それを紹介してくれた X での、メガネがポンコツそう、銀髪は天才でバチクソ切れる、ライバルは映像犬、二次祭の三平さんと土井さんが好きそうっていう、おすすめをいただきました。
おぉ。
はい。ちょっとね、これもなんか、X で連載みたいな感じで。
うん。
うん。
まあ今ありますよね。
うん。まあちょっとこれも、はい。まあ X でね、気軽に見れるということで、ちょっと読んでみますんで、興味ある方、いたらぜひ読んでみてください。こちらも X。三平兄さんは、帝の三姉妹は案外ちょろいの、綾瀬優、過去可愛い男の子枠。チューちゃんは、これドイツさんですかね。チューちゃんは水放射食堂へようこそのアトリエ、カッコロリ枠が好きそうという。
ああ。
届いてますね。
まあ、それはまあ、チューちゃんアトリエ好きよ、そりゃ。
うん。
あ、そっか、アトリエそうか。ドイツさんは、そうか。
ミカドの三姉妹。あ、見ました、でもミカドの三姉妹も。結構何話か見たけど。
はい。
ユウくんちょっと面白いですね、うん。ただの可愛い男の子って感じじゃなくて。
はい。
若干の毒気もあったりして。
はい。変なんですよ。
面白いですね。うん、そうそうそうそう。はいはい、うん。こちらも X。ゲーセン少女と異文化交流のリリーの母、シェリル・ベイカーの CV をしている田中真奈美さんは、金門座のアリス・カータレット、アリス・カータレット役をやられていました。アリスが成長すると、シェリルさんみたいになるのかもしれません。
はぁ。
そうですよね。こんな、いわゆる、ちょっと、ロリに近い感じの雰囲気のキャラをやってた CV の方が今お母さんをやるっていう。うん、まあこれは本当どの声優さんにもありますけれども。
うん。
なるほどと思う感じがありますよね、う
ん。でもそのキャスティングはなんかちょっと憎いことしますね。
なんかまあ狙ってる感じもあるし。
ねね、そうそうそうそう。
喜ばせようとしてくれてる感じもあるし。
ねえ。さあ、そしてこちら最後。アニメ実況の感想ですね。飛ぶイサミ1話、存在は知っていましたが、ちゃんとは見ていませんでしたと。
うん。
ライトセーバーみたいな武器と中二病的な工場だけうっすら覚えていますと、うん。1話では戦いはしっかり描かれてませんでしたが、今見てもちゃんと面白いのがすごいですね。面白い要素の塊ですと。
うん、ね、1話ほんと掴まれたもんな。
そうそう。戸部勇は、ほんと俺はちょこちょこ見てたんで、懐かしさもあって。うん。うん、まあ、そんな感じでアニメ実況の方も感想ありがとうございました。
ありがとうございます。
した。
はい。ということで告知もろもろですね。ほんと冒頭でも言いましたが、はい、いよいよ明日、オールナイト生配信が、配信しますので、こちらの方ぜひぜひご視聴よろしくお願いします。
お願いします。
今回はほんと声を大にして言いたい。ぜひリアタイ視聴よろしくお願いしますということで。
はい。
はい。
はい。そして二次祭出張ライブも相変わらず受け付けております。こちらご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。もうほんとお問い合わせいただけるだけでこちらも嬉しかったりしますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円生配信の過去のアーカイブもすべて視聴可能なので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします。
アニメ実況のリクエストも受付中です。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジ配信中、基本的には各週金曜20時更新となっておりますんで、この、ま、いろいろ、チャンネル登録、ご視聴、感想、リクエスト、コメントなど、もろもろよろしくお願いします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は2歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
ノートの投げ銭は随時受付中です。もうほんと明日生配信、オールナイト生配信ですので、ぜひぜひ投げ銭よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。名前とメッセージね、読み上げさせていただきますので。そんな感じで、第502回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
宇宙と、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK でーす。
おー
い。
明日か。
明日ですね。
ってことは昨日も俺は生、オールナイトだったってことか。
え、あれあの、なんだっけ
金曜日、初老は朝まで
の信頼
って。初老だ。
っていうのをやってるんですね。
やってるんですよ。
ほんと、大丈夫っすか酒。
ねえ。でも今日飲んでないんで。
あら、珍しい。
はい。仕事中しか飲んでない。
バイトか。はい、仕事中しか飲んでない。
はい。
だから、その、居酒屋のね。
はい。
飲んでることは飲んでるんですね。
飲んでますよ。味見しないといけない。
あ、差し入れとかもあったりするんですか？
たまにありますね。お客さんに一杯どうぞみたいな。
なるほど、ね。まあ、居酒屋やってるとね、はいはいはい、そういうのありますもんね。いや、俺もね、明日、うん、仕事終わりで駆けつけで、
ああ。
話なんですよ。めっちゃ疲れてて、めっちゃ俺、ヘロヘロになるかも。
いやー、疲れてる時回るよ。ほんともう。だって、松崎だってもうそろそろ40でしょ
?40。
もういいです。
あ、なんか、
もう終わり、解散。
頑張ろうね、明日。